本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人の手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がこの栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての聖徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえでありますように。アーメン。パウロはローマ監獄でエペソ教会のために祈りを捧げています。パウロのエペソの教会に向けた祈りは3つありました。1つ目はエペソ教会が内なる人が強くなることで、2つ目はキリストが心の内に住んでくださること、3つ目は彼らが愛に根ざし愛に基礎を置くことでした。パウロがエペソ教会のために捧げた祈りには3つの重要な内容が込められています。第1は環境の変化のための祈りではなく人格の変化、人格の成熟のための祈りでした。もちろん私たちは神様に環境の変化を求めて祈ることもできます。古代では小さな戦争は頻繁に起こる出来事でした。もちろん戦争は命を懸けるものでしたが国家の富を増やす近道でもありました。預言者エリシャの時代にアラム、現在のシリアはイスラエルと戦争中でした。ところがアラムの王が家臣たちと密かに相談してある地域を奇襲しようとするとそこにはすでにイスラエルの軍隊が待ち伏せていたのです。そうしたことが一度や二度ではありませんでした。アラムの王は激怒し誰がイスラエルと内通しているのかを徹底的に調べて突き止めよと命じました。その時家臣の一人がこう言いました。王様、それは違います。イスラエルにはエリシャという預言者がいて王様が寝室で密かに語られる言葉さえも全て知っており逐一イスラエルの王に伝えているのです。その言葉を聞いたアラム王は預言者エリシャがいる場所へ多くの軍勢を送り込みました。翌朝早く預言者エリシャの従者が目を覚ますとアラムの軍隊と馬戦車が町全体を包囲しているのを見て大変です、どうすればよいでしょうかと叫びました。しかし預言者エリシャは我々の味方の方があちらの者たちよりも多いと言い神様にこう祈りました。この異邦の民を打って目をくらましてください。神様は預言者エリシャの祈り通りに彼らの目をくらませました。このように預言者エリシャが環境の変化を求めて祈った時神様はその通りに働かれました。しかし神様は環境の変化よりもむしろ私たち自身を変えてくださり変わってほしいと願った環境を受け入れそれを乗り越えることができるようにしてくださることの方がはるかに多いのです。パウロは自分が すぐにでも牢獄から解放されるという奇跡が起こるようにと祈りませんでした。またエペソで その壮麗な姿を誇り、宗教と経済の中心地の役割を果たしていたアルテミス神殿が倒れ、その場所に礼拝堂が建てられるようにと祈りもしませんでした。神様は私たちの置かれた環境を変えることよりも、私たち自身が変わること、すなわち私たちが成長し成熟することを望んでおられます。だからこそパウロはエペソ教会の人々が内なる人が強くされるようにと祈ったのです。第二に、それは世俗的なもののための祈りではなく、霊的なもののための祈りでした。私たちは何についてでも神様に祈ることができます。何のために祈るのか、どのような方法で祈るのかが私たちの役割であるとすれば、何で応答されるのか、どのような方法で応答拒否されるのか、いつ応答されるのかは神様の役割です。ですから神様、必ず私の望むもので答えてください、いや神様、私が申し上げた方法で働いてください、神様、応答の締め切りはいつまでですと祈るのは、神様の役割を奪うことであり、自分が神様に座に座ろうとするのと同じです。また私たちは世の中で必要なものについても当然祈ることができます。イエス様も弟子たちに祈りを教えられる中で、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいとおっしゃいました。特に日ごとの糧は明日の糧とも訳すことができます。私たちは現在必要なものだけではなく、将来必要なものについても祈ることができるのです。しかし世俗的なものばかりを求めていると、世俗的なクリスチャンになりやすいものです。ですからパウロはエベソ教会の物質的な必要のためではなく、霊的な必要のために祈っています。私たちもある人の富や世の中で高く見える地位、自分より高そうに見える知識の程度などを大きく見てしまうと、その人のために心から祈ることはできません。ただ羨ましく思うだけです。私たちは他人が持っているものや享受しているものではなく、その中にある空虚さや、その人が持っている世俗的な価値観、その人の人生の主が主ではないことを悲しむことができなければなりません。そうしてこそその人の内なる人のために心から祈ることができるのです。第三に、それは曖昧で漠然とした祈りではなく、具体的な祈りでした。パウロがエペソ教会のために捧げた祈りを聞いたり読んだりすると、まるで絵が浮かぶかのように鮮明だということがわかります。ピリピ人への手紙4章6節から7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちがあらゆる場合において祈るなら、人のすべての考えに勝る神の平安を体験することができます。もちろん一部のことだけを祈るなら、一部の神様しか体験することはできません。ですから祈りは私たちクリスチャンの霊的な状態を確認する重要な尺度となりうるのです。ある人の祈りが形式であるなら、その人は形式的なクリスチャンである可能性が高いでしょう。私たちが 主日礼拝をはじめとするさまざまな集まりへ祈るとき、最も認識すべきお方は神様です。神様によく見せようとするのではなく、人によく見せようとするなら、時が経っても信仰が成長し成熟することは簡単ではないでしょう。しかし具体的な祈りとは、その内容の細かさだけを意味するのでは決してありません。神様、私に家をくださるなら、ハンガンビューのマンションだということもちろんご存知ですよね。部屋は最低でも家族の人数分は必要です。神様、私の弟となる人は身長が180センチ以上で、学歴は大学院以上、年収は最低でも1億ウォン以上ではなければなりません。神様、私の妻となる人は芸能人も泣いて帰るほどの美貌を持ち、家柄もよく賢く家庭を守る人でなければなりません、などと申し上げるのは、具体的な祈りとは言わず戯言と言います。神様は私たちを創造し導かれるお方です。ですから私たちを知らないということは決してありません。それでも神様に具体的に祈るということは、私たちの祈りを聞かれ、私たちを愛される神様が私たちの細部にまで配慮してくださるという意味です。一方で、神様、私に必要なものは適当にうまく与えてくださいと願うのは、私たちを愛し、いつも私たちに目を注がれる神様を無視することになります。適当にお願いしますというのは、果物やアンマンを買いに行くときに言う言葉であって、神様に祈るときに使うことでは言葉ではありません。もし私たちと神様の関係が何かを願ってそのうちの一部に応答していただく程度のものであるなら、私たちは必要なことを1000個リストアップして、神様、今日は1番から50番まで OK サインをお願いします。次の日には神様、51番から100番まで応答してくださいと言えば、祈るのも簡単ですし、信仰生活も楽です。しかし私たちと神様との関係はそれよりもずっと親密なものです。私たちが神様に具体的に祈ることを通して、より誠実な神様、私たちの人生を摂理される神様に出会うのです。私たちの内なる人が強くされ、キリストが私たちの心に住まわれ、私たちが愛に根ざし基礎が据えられる必要があるのは、18節19節の御言葉が私たちのうちに実現するためなのです。このように証ししています。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたいキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たち皆がキリストの愛の広さと長さと高さと深さを理解し、神様の豊かな恵みが満ち溢れることを願っているからだと言われています。私たちの主キリストの愛の広さについては前回分かち合いました。神様はこの世を非常に愛されて、ご自身の一人子をお使わしになりましたが、その方を信じて永遠の命を得られなかった人は一人もいないと語られています。ですからイエス様も、すべて疲れた人、重に負っている人は私のところに来なさいとおっしゃいました。ですのでイエス様のもとに行けない人は誰一人としていません。キリストの愛の深さを見せてくださる代表的なサンプルがまさにパウロです。第一テモテの1章13節から15節です。私は以前は 神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。テモテへの手紙第1、第2は、パウロがその宣教の働きの最後に書き送った手紙です。彼は自分のこれまでの人生を振り返り、自分がどんなものであったか、そして主がどれほど長く忍耐してくださったかをはっきりと告白しています。パウロは自分が過去にどのような存在であったかを3つの言葉で表しています。それは神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者です。神を汚す者は、福音書では神を汚す者、または冒涜者と訳されています。パウロはナザレのイエスとその教えに従う者たちを男女問わず縛ってエルサレムに連行するためにダマスコへ向かっていました。彼はそのように行動することが最も神様のためになると確信していたのです。しかし、復活されたイエス・キリストに出会った時、彼は自分のそれまでの人生が神様を冒涜するものであったと告白するのです。迫害する者とは、逃げる者を追いかけて倒す者という意味です。ユダヤ人たちがステパノに石を投げた時、彼らは自分の上着を青年パウロの足元に置きました。それは石を投げる行為の首謀者であり、自らもその行為に加わるという印でした。パウロ自身、かつてそのようなものであったと告白しているのです。また、暴力を振るう者は、傲慢な態度で人を虐げる者という意味です。パウロはステパノが殺されることを当然のことと思っていました。もしかすると、自分も石を投げたかったが、それができなかったことを惜しく思っていたかもしれません。その後、サウロは教会を殲滅、完全に絶やそうとしました。キリスト者の家庭と思われる 家に入り、そこにいた人々を男女問わず引き出して牢に入れました。それでも自分がキリストの使徒となったことは、イエス・キリストがどれほど真実なお方であるかを示す尺度だと彼は告白しています。また、私はその罪人の頭ですという意味は、暴力団のボスやリーダーという意味ではありません。頭という言葉はギリシャ語でプロトスであり、最初のもの、第一番目という意味です。つまりイエス・キリストが罪人を救うために来られたが、この世のすべての人々を罪の多い順に並べたとしたら、その列のナンバーワンが自分であるという意味です。パウロの告白はこのように続いていきます。第一テモテ一章16節です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは自分が主の憐れみを受けることができたのは、イエス・キリストがまず自分に対して長く忍耐してくださったからだと語っています。長く忍耐することは、いくつかの英語訳の聖書では、無制限の忍耐、または完全な忍耐と訳されています。つまり、主がパウロに対して、ある一定の期間だけ我慢されたのではなく、彼が生まれた時から現在に至るまでずっと忍耐してくださったとパウロは告白しているのです。実際主はパウロに限らず聖書に登場するほとんどの人物に対しても長く忍耐してこられました。ヘブル人の手紙6章14節から15節です。こう言われました。 私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。彼とはアブラハムのことです。神様がアブラハムに与えられた祝福を彼が忍耐した結果として受け取ったと記されています。しかし、本当にアブラハムが忍耐したのでしょうか？実際に神様がアブラハムに対して長く忍耐してくださったのです。神様はアブラハムを呼ばれ、彼を祝福の源とすることを約束されました。彼があなたの一人子イサクを全生の捧げ物として捧げなさいという神様の言葉に従うことができたのは、彼が75歳で神様に呼ばれてからおよそ40年が経った後のことでした。その間、彼は自分の命を守るために妻を妹だと偽ったことが2度もあり、ハガルとの間にイシュマエルを設けて神様の心を痛めさせました。もし神様がアブラハムに対して長く忍耐してくださらなかったとしたら、彼の人生はとうに終わっていたことでしょう。第一テモテ1章の16節、もう一度お読みします。しかしそのような私が憐れのを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったのです。この告白をもっと分かりやすく言い換えると、このような意味になります。私のようにどうしようもない人間でさえ救われて、イエス・キリストの使徒として用いられているのなら、他の人たちのことは言うまでもないではありませんか。私自身も時々これと似たようなことを思います。神様はなぜ私のようなものを牧師として呼んでくださったのだろう。特別な賢さがあるわけでもなく、性格は内向的でおどおどしているし、話そうな得意なわけでもなく、他人に誇れるような外見的な条件があるわけでもないのに、といった思いが浮かぶこともあります。それに私は自分がどれほど不完全で弱い存在かよく分かっています。正直なところ、神様がなぜ私を牧師として呼んでくださったのか、その正確な理由は私にも分かりません。ただ一つだけはっきりしていることがあります。それは、私のようなものでも神様の通路として用いられるのなら、誰でも神様の導きに従ってただ従順であれば、その人もまた神様の通路として用いられるということです。本文18-19節をもう一度お読み申し上げます。すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方は満たされますように。キリストの愛の高さ、深さという順番になっていますが、まずキリストの愛の深さについて考えてみたいと思います。かつて新しい大統領が就任すると、軽犯罪者たちに恩赦を与えることがよくありました。その人数が100万人を超えることもあり、脅かされることもありました。しかし、これほど多くの人が許されても、彼らの心に深い感動が生まれるわけではありません。なぜなら、その許しには深さがないからです。愛の深さは愛の長さと深く関係しています。親が自分の子供に対して長く忍耐できるのは、その子供を深く愛しているからです。たとえ子供が社会的に大きな罪を犯したとして、人々がその子を非難し辛辣な言葉を浴びせたとしても、親はそうしません。むしろ自分の育て方が悪かったのではないかと自らを責め、もし代わりに刑を受けられるものなら、そうしたいとさえ思うでしょう。それは自分の子供を深く愛しているからに他なりません。ピリピ人への手紙2章5節から8節です。 あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちに見られるものです。キリストは神のお姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。子なる神様イエス・キリストは父なる神様と同じ本質を持っておられる方でした。つまりイエス様は神様ご自身であられました。そのようなお方が神様と等しいことに固執せず、この地に降りてこられました。つまり深くなられたんです。これを受肉と言います。受肉とは創造主が被造物となられた出来事であり、言葉ではとても言い尽くせないほどの驚くべきことです。受肉は諸女降誕よりもはるかに何億倍も偉大な出来事です。それだけではありません。イエス様はご自身を低くして、王家や権力ある家系、大学の家の女性からではなく、何の取り柄もなさそうに見えるマリアという一人の女性の体を通してこの世に来られました。しかもイエス様には生まれる部屋すら与えられず、家畜の餌の箱である貝場桶に寝かされたんです。なぜそんなことが起こったのでしょうか。それはイエス様が私たちを深く愛してくださったからです。これこそがキリストの愛の深さです。次にキリストの愛の高さについて見ていきます。神様は私たちを高く上げようと願っておられます。ローマ人への手紙6章4節から5節です。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。イエス・キリストの十字架は私たちが自分の罪のゆえに死ななければならないところを、イエス様が代わりに死んでくださった出来事です。そうであればイエス様が私たちの代わりに死なれたとだけ言えばよさそうですが、聖書はそれに加えて私たちがキリストに継ぎ合わされてとも語られています。それはつまりイエス・キリストが私たちの罪をあがなってくださったこと自体が最終目的ではなく、私たちを導き入れてくださる栄光に満ちた場所があるからです。ピリピ人への手紙3章21節です。キリストは万物をご自身に従わせることのできるお力によって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。私たちは皆卑しい体を持った存在です。弱く病気になりやすく、誘惑に陥りやすく、罪に染まったからです。しかしそのような私たちの体が主イエス・キリストが来られるとき、栄光の体となるのだと語られています。主は十字架で贖いの死を遂げられ葬られましたが、復活された後には栄光の体となられました。主がそうなられたのですから、私たちもまたそのようにしてくださるのです。私たちの卑しい体が栄光の体に変えられるということは、芋虫が蝶になる以上のまばゆい変化を経験するということです。優れたアスリートが自分の子供をアスリートに育てるとき、また高度な芸術家が自分の子供を芸術家に育てるとき、そこそこのアスリートや芸術家を目指すことはないでしょう。少なくとも自分に似たレベル、できれば自分を超えることを望むはずです。主もまた 私たちを主に似た存在に作り変えていきたいと願っておられます。これがキリストの愛の高さです。パウロがエフェソ教会のために捧げた祈りの内容はどれ一つとして欠かすことのできない重要なものです。私たちの内なる人が強くされることの重要性は外なる人の強さや享受するものの多さよりもはるかに大きな意味を持ちます。キリストが私たちの心に住んでくださるということはこの世のどんなものを心に抱いていることよりも価値あることです。いや、たとえ世のすべてのものを心に抱いていたとしてもキリストが共におられることには到底及びません。キリストが私たちの心に主として住んでおられるならばそれは世のすべてを手に入れたことと同じであり、反対にキリストが共におられなければどれほど多くを持っていたとしてもそれは何も持っていないことと変わりありません。また愛の中にしっかりと根を張り基礎が確かでなければどれほど立派な建物、どれほど高い塔を私たちの人生に築いたとしてもそれは砂上の楼閣、空中の楼閣のようなものに過ぎません。私たちがキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さをより深く知るようになるほど私たちはますます神様の満ち満ちた豊かさを味わいイエス・キリストに似たものへと変えられていきます。それだけでなく世俗的な価値観に揺さぶられず腐敗するこの世で塩となり暗い世にあって光として生きることができるのです。そうした人こそが自分の生活の場で主に捉えてくださったのを得るように求める人です。祈りとは私たちの内なる人が強められキリストが心に住んでくださり愛のうちに根ざし基礎を置くことを通してキリストの愛の広さと長さ、深さと高さがますます広がっていくことを確認し味わう恵みの時です。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して私たちが知るべき、また向かうべきキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さについて思い起こさせてくださりありがとうございます。私たちが信じるキリストの愛の広さには限りがありません。海がいくら広くても、宇宙がいくら広くても、それらはすべて神様の被造物に過ぎません。そのキリストの愛の広さゆえに私たちが救われ、神様の家族とされたことを感謝いたします。またキリストの愛の長さも計り知ることができません。主がアブラハムやパウロのような聖書の人物たちだけに対して長く忍耐してくださったのではなく全ての神様の民、過ちと罪の中に死んでいた私たちにまでもその愛の長さを示してくださいました。私たち皆がそのキリストの愛の長さを証しするサンプルとして誠実に生きていけるようにしてください。さらにキリストの愛の深さと高さもまた私たちの理解の限界を超えています。創造主なる御子であるイエス・キリストが有限な被造物である人間となりそれも貝羽桶に寝かされるほどまでに低くなられたことを私たちは完全には理解することができません。また、癒やしい体を持つ私たちをキリストと同じ姿にまで引き上げてくださる御業を私たちはどうすれば全て受け止められるでしょうか。私たち皆がキリストの広さ、長さ、深さ、高さの愛を着せられ、 それぞれに与えられた人生の場で主が捉えてくださったのを知る得るように求めるものとならしてください。そうして私たちの内なる人が強くされ、キリストが私たちの心に住んでくださり、愛の内に根ざし基礎が置かれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。